皆さんこんにちは、山本純一と申します。今日は3月22日の、お昼です。3月11日の震災から約、10日間が過ぎまして、被災した方々並びにご関係の方には心よりお見舞い申し上げます。さて今日はある思うことがありまして、今宗像先生の前でマイクの前に座っております。震災後世の中には大きく変わったというふうに私は感じていますが、皆さんもそうではないでしょうか。例えば、震災後ですね、一般市民の方々の中にもいろんな不安とか動揺が、テレビを見ているとあると思うんですが、買い占めなどがあったりとか、あとは一方では、ボランティアなどの自分のミッションを目覚めている人がいたり、あとビジネスの世界では、活動が縮小されたりですね、シュリンクされたり、あとは使命感に目覚めてこういうふうにやっていこうという企業もございます。いろんな意味で、あれを機会にいろんな人々の在り方が変わったんじゃないかなと考えます。でこういう時というのは自分自身の在り方というのがどうあるべきなのかを腹にきっちり落として行動することが大事じゃないかと思いまして、こういうことにアドバイスをいただけるのは筑波大学宗像常嗣先生が最適ではないかと思って、ここに、お尋ねしております。宗像先生はですね、健康心理学者でありサットカウンセリングというカウンセリングの開発者です。阪神大震災の時には、被災者支援を具体的にサポートをなされたことがございました。今アドバイスをいただく方として最適な方じゃないかと考えております。先生今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
で先生今日はこういう事態をですね、まず一般市民の我々、あとはビジネス界のリーダーの方々がですね、これをどういうふうに受け止めて、また自分自身がそれぞれがどうあるべきで、どういうふうになんかなすことができるのか、人に貢献できるのかっていうようなことがもしあったらアドバイスいただければと思うんですが、その辺からいかがでしょうか。
はい、今怒りっぽくなるとか涙もろくなるとかね、何か焦りの気持ちが出てくるとか、あるいはなんか電話をかけ間違うとか、ね、よく眠れないとか、こういう体験してる方が多いかなと思うんですよね。
はい、
でこれは直接津波とか地震に被害が体験がなくてもね、ニュースで、その人いろんな被災者の感情的な表出とか、映像を見てるので、何かのサインで急に怖くなったり悲しくなったり怒ったりするという、こういう心的外傷症候群というね、こういう症状が、一般の市民にも出てきてるんですよね。
なるほど。はい、
でその時に悪いことを予期していきますよね。そうですね。
はい、
悪いことを予期すればするほどですね、ノルアドレナインという化学物質が出るんですよね。
はい、
でこれは肩こり、不眠、胃痛、頭痛とか、そういう苦しみを作るんですよ。
はい、
でこういう時に、スリーマイルトという米国でのやっぱり、過去にありましたね。あれでもそうなんですけども、友達が多くて、そういう友達とそういうことについて話す機会が多ければ多いほど、不安がないという、そういうデータがあるんですよね。でこういうように、メジャーリーガーがガム噛んでるようにですね、咀嚼行動というか、喋ったり、あるいは喋る相手がいなければ自分独り言でもいいし、それから何かに書いてもいいんですよね。でそういうようなことでノルアドレナインをこう少なくするという方法を取るだけで、いいんですね。
なるほど。
それからまたこれが持続してくると、副腎質ホルモンというストレスホルモンが出るんですよね。
はい、
そうすると余計興奮してくるので、そういう時に涙を出すとか、仲間と家族と、そういうようなことで副腎質ホルモンが放出されるということは分かっているので、そういうことを意識的にやるということが、大事ですね。で日本人はもともと周りの評価をすごく気にしすぎて、自分がこの行動していいかどうかということを非常に不安に持つ人が多いんですよね。
はい、
でそのために誰かリーダーシップを、ね、取ってくれないかなという判断待ちっていうか、そういうのがすごく多いんですよ。
周りに期待する。
周りに期待する、はい、今必要なのはリーダーシップなんですよね。
自分がどうする、
そうそう、
引っ張るっていう、
そうそうそう、ビジネスでも行政でも自分が引っ張るという、はい、そういうリーダーシップが必要なんで、
はい、
まあそういう意味で日本人がそこが今まで弱かった点なんですよね、
うん、
だからこれを変えるチャンスでもあるんですよ。
なるほど、
うん、ビジネスの人とかね、はい、市民のリーダーに対してもね、
はい、
お伝えしたいことはね。
なるほど。
それで、まあ、怖さというのは、うん、やっぱり過去の自分の、幼少期の怖さとか、これは自分の体内でお母さんから、お母さんが、妊娠してる時に不安があると、うん、ノルアドリナインというのがへその緒から入ってくるんですよ、うん、
なるほど。
それで、その息が苦しいとか冷たいとか、そういう体験を体内でしてるんですよ、うん、
なるほど。
でそういうような体内記憶があるので、うん、そういうものも含めて、うん、未解決な問題が出てくるんですよ、
ね、なるほど、なるほど。いろんなことが出て
くる、いろんなことが出てくるんですよ、うん、だからもうなんでこんな怖くなんだろうって自分でもよく分かんないような怖さが出てくる、
はいはい、なるほど。
でこれが心的外傷症候群なんですよね、
うん、
でそういうこれがやっぱり親身に出てきてると思うんですよ、
はいはい、
うん、だからこういう時こそ一つは、まあ、お互い仲間と話し合うとか、うん、
はいはい、
あるいはこれでもって自分が成長するチャンス、
うんうんうん、
ということなんですよね、はいはい、そういうように、
はいはいはいはい、
うん、
失礼しましたちょっと電話が不機嫌になりました
いいんですか。
成長するチャンス、
ね、成長するチャンスですね、
はい。
それでね、やっぱりこれ災害が持つ社会的個人的意味を考えた方がいいんですよ。
なるほど。
まあなぜね、
あれ、ま、ちょっと今地震です、
地震ですね、
まあいい、はい、うん、
それでこんな目に遭わなきゃいけないのかとかね、こうすればよかったとかね、いろんな後悔がまあいろいろ出てくるんですけどね、まあ、まあ社会的意味としてね、この今地震や津波によって原子炉による災害が引き起こされたわけですけどね、これやっぱりね、ヨーロッパの体験、チェルノブイリの事故の影響で環境政策がゴロッと変わったでしょ、
はい、
そのようにですね、日本も原子力に頼りすぎない発電システムにこれからなるはずなんですよ、必ず ね、
そうでしょうね。
そこにエネルギーがあるんですよね、こういう形のエネルギーになるはずなんですよ、
はい、
それからやっぱり個人的な意味としてはね、やっぱり見通しの立たない困窮状態に体験したものこそが、うん、感じることを自分の生きてる意味とか、自分がやらなきゃいけない使命感とか、そういうものが気づけるんですよね。
なるほど、なるほど。
こういう困窮体験がないと自分は変わることができないんですよね、
うん、
だからそういう意味で日本人が非常に変われるチャンスなんですよね、
うん、なるほどね。今まで日本人というのはその秩序を守るとか周りと協調するっていうある意味良いそういう部分が、
うん、
寄与してた面がありますけど、今やっぱり変化の時なっていうことです
ね。そうなんですよね、
はい、
でそこでやはりまあ、変化するということですけども、
はい、
非常にやっぱり直感力というのは非常に重要ですね。
なるほど。
考えたことというよりも、うん、直感力って非常に重要なんですよね、
はい、
でもう一つはやっぱりその直感力は場合によっちゃこうパニクる恐れもあるんですよね、うん、だからそういう意味では穏やかに同時に判断していくということが必要なんですよね、うん、
はい、
この2つが必要なんですよね、
はい、なるほど。
で穏やかに、うん、まあまあ、いろんな方法ありますね。今さっき言ったおしゃべりをするということもあるし、
はい
はい、呼吸法をするということでもあるし、
はい、
まあ結構不安の神経質強い方というか神経質な方というのは思い込みや妄想になりやすい、うん、疑心暗鬼になるんですよね、
はい、
でこれは気質があるので、
はい、
こうどうしようもないところあるんですけども、
うん、
まあそういう意味では先ほどのこうおしゃべりや愚痴るとかという咀嚼行動を通じたり、う
ん、はい、
まあいいかとつぶやいたり、
うん、
まあ、特に生真面目な人にはそういうことが必要ですよね、
はいはい、
それで冷静になれたところで、うん、今何をしたらいいかということを、う
ん、直感で、
やるんですよね、
はいはい、
そして物事の優先順位を考えていくわけですよね。まあまあ今まで獲得した価値観とか信念が通用しないんですよね、
うんうん、
こういう見通しのつかない時っていうの
は、はい、
だからかなり右脳活動による、
うん、
冷静な右脳活動による直感と、そして物事の優先順位を冷静に見極めていくというね、追い込まれても穏やかに対処するということが必要になりますね。
なるほど。そうすると今はリーダーシップを、まあ、市民であれば自分の、まあ、判断と直感でどう動くかというある意味でのリーダーシップ、ビジネスであれば今こそどうあるべきかとい う, リーダーシップを、うん、まあ、発揮するために、うん、直感を使い、
うん、
でそれを現実点検して優先順位を立てていくということが必要だと、
うん、そうなんですよ。
でそのためには、まずその自分の中のそのなんていうんですか、あの不安だとか、
うん、
それを生み出しているものを、うん、解消して元に戻る、自分の自己を元に戻すことが必要だということですよね。
うんうん、そうですね。あの直感というのはね、
はい、
問題解決脳なんですよ。問題解決をすることができる脳なんですよ。
はい、
でこれはね、追い込まれないとダメなんですよ。
うん、
はい、もう一つはね、
はい、
お風呂に入ってひらめくとか車窓を見てひらめくように、
はい、
一方で安心感が必要なんですよ。
車窓って何ですか？
あの電車でこう富士山見ながらパッとひらめいたりしますよね。
はいはい、
ああいうように追い込まれながら安心感があるという、この2つの矛盾したことが条件として必要なんですよ。
追い込まれながら安心感、なるほど。今はじゃあぴったりですね。
ぴったりですね。
はい、
だからそういうことであの追い込まれたところでパニックで行動してしまうとダメなんですよ。
はいはいはい、あ、なるほど。
追い込まれるということはいいことなんですよ。
はいはいはい、
でもその中で、
はい、
まあ、あのいろんな人と話しながら、
はい、
あるいはお風呂に入ったり、まあ、それはなかなか難しいかも分かんないけど、何かそれに相当するようなゆったり感のあるような、
は
い
は
い、
なるほど、
あものを、
はい、
あの持てるとね、多分ひらめくんですよ。
なるほど、なるほど。
でこのひらめきは重要なんですよ。
なるほど、なるほど。
でもひらめきをそのまま行動にするんじゃなくて、
はい、
これを現実点検するということですよね。
点検ですよね。
うん、
はいはい、
だから異なった人の意見を聞くということは非常に重要なんですよ。
はい、
うん、で点検していくという
、なるほど、
そういう作業をして、
うんうんうん、
それで行動していくということ ね、
なるほどね。
でこれがね、リーダーシップに一番の基本なんですよ。
なるほど、なるほど、なるほどね。
人の判断を待ってるうちじゃなくて、
はい、
自分でこういうように考えることができるんですよね。うんうんうん、で行動ができるんですよ。
なるほど。
自ら行動していく。
なるほど。
でこれが日本人が一番弱かった。
なるほど、なるほど。そういうことですね。
これが変われるチャンスなんですよ。
なるほど。うん、追い込まれた中でパニックだじゃなくて安心するために喋ったり、
うんうん、
お風呂入ったり、あとはスキンシップもあるかもしれませんし、うんうん、愚痴ったりとか、
うんうん、
泣いたりとか、物に書いたりとかいうことが必要なわけですね。そういうことなんですね。そのことによって自分はどうあるべきか、
うん、
という自分主体の行動、いわゆるリーダーシップが出てくるん
だ、うん、そうそうそう、そういうことが身につくチャンスなんです。
そういうことなんですね。
うんうん、
なるほど。いや、非常に分かりました、
うん、
今日はお忙しいところどうも先生ありがとうございました。これであの一般の人々で我々ビジネスに関わる人間も、大きなあの学びになったと思います。どうも今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。